こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。弱肉強食の現代史18バトルは、茂木誠と大久保大和による近現代史の戦争と国際政治を扱う歴史教養漫画です。日米戦争からウクライナ戦争までを対象に、ミッドウェー海戦、スターリングラードの戦い、イオードマ、ノルマンディ上陸作戦、冬戦争、キューバ危機、ベトナム戦争、ベルリンの壁、ソ連崩壊とチェチェン戦争など、18の出来事を通して現代史の流れを整理します。単に戦闘の勝敗を追うのではなく、大国の世界支配構造、冷戦の枠組み、民族独立運動の衝突を軸に、なぜ戦争が続くのかという根本問題を考えさせる構成です。対話形式と漫画表現を組み合わせることで、複雑な歴史背景を読み解きやすくしている点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、18の戦闘史を通じて現代史の骨格をつかむ構成、また18という数は網羅性と読みやすさの両立にも寄与しています。対象を広げすぎると抽象論に流れやすい一方、事例が少なすぎると全体像が見えません。本書は主要な戦争や危機を選び、世界史の大きな転換点だけを抑えることで、短い学習時間でも構造理解へ導く作りになっています。歴史に詳しくない読者でも、各戦いがどの時代のどの問題と結びつくのかを追いやすく、受験学習にも一般教養にも接続しやすいのが強みです。次に、冷戦構造と大国支配を軸に戦争の原因を読む視点、この視点の有効性は、勝敗の結果よりもなぜその地点で緊張が高まったのかを考えられることにあります。例えばキューバ危機やベルリンの壁、ソ連のアフガニスタン侵攻は冷戦の緊張が可視化された象徴的事件として理解できますし、ソ連崩壊後のチェチェン戦争は冷戦終結が直ちに平和を意味しないことも示します。こうした流れを追うと、戦争はイデオロギー対立だけでなく、地政学、同盟、資源、国家体制の維持といった複数の要因で生じることがわかります。本書はその複雑さを個別事例の集積として読み解かせる点に特色があります。さらに、民族独立運動と国家統合の衝突を多面的に描く、この章立ての意味は、民族自決や独立が常に単純な善として扱えないことにもあります。独立運動は抑圧への抵抗として理解される一方、新たな国家の成立は別の対立や境界問題を生むことがあります。本書が示すのは、近現代の戦争が帝国の解体、冷戦の代理戦争、地域覇権の争いなどを同時に含むことです。歴史を学ぶ上で、戦争の背景にある集団の記憶、宗教、領土、政治体制の差異を見落とさないことの重要性が伝わります。そして、漫画と対話形式で重いテーマを読みやすく整理する工夫、対話形式の利点は、説明が一方向にならないことです。読者が抱きやすい素朴な疑問を代弁する役割があり、なぜその戦争が起きたのか、なぜその結末になったのかを順序立てて理解できます。歴史教養書の中には、知識量を優先して読みにくくなるものもありますが、本書は学習負担を下げながらも論点を絞っているため、一般読者にも入りやすい仕上がりです。漫画家によって内容が軽くなるのではなく、複雑な現代史を見える形に直すことで理解の入り口を広げている点が、本書の方法論的な特徴です。最後に、歴史を現代の国際情勢理解へつなぐ実践的な読み方、特に有益なのは、単純な善悪二元論に陥りにくくなる点です。本書が繰り返し示すのは、戦争は正義と悪の単純な対立ではなく、国家利益、地域秩序、民族問題、冷戦の遺産が重なって起きるということです。そのため、読後には一つ一つの出来事を因果関係で捉える習慣が身につきます。似たジャンルの歴史本と比べても、漫画の親しみやすさと政治史の構造理解を両立している点で独自性があります。受験生、一般読者、国際ニュースを深く理解したい人にとって、知識の整理と視点の更新を同時に与える実用性の高い一冊です。結論として、弱肉強食の現代史18バトルは、近現代史を戦争の羅列としてではなく、冷戦構造、民族独立運動、大国の覇権争いが交差する流れとして読み直したい人に向いています。特に第二次世界大戦からウクライナ戦争までの国際秩序の変化を、断片ではなく連続した歴史として理解したい読者には適しています。漫画と対話形式を採用しているため、歴史書に苦手意識がある人でも入りやすく、同時に論点は軽すぎません。学べるのは戦闘の結果だけではなく、なぜその戦争は起き、なぜ終わらないのかという構造的な視点です。似たテーマの本が事件解説にとどまりやすいのに対し、本書は複数の戦争を比較しながら、現代世界の成り立ちを立体的に捉えさせる点が際立っています。国際ニュースを歴史から読み解く力を身につけたい人にとって、有用性の高い一冊です。ご支援いただける場合は、茂木誠ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。 それではまた。